足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とうとう4月になりました。
もう4月になりましたね。
この間正月やと思ったらもう新年度ですよ。
ねえ、もうなんだかんだで、エイプリルフールも過ぎ。4月の2日にはですね、私はツイッターのスペースで、
はい、
レゲエアーティストの三木道山さんと話しましたよ。
一生一緒にいてくれやの人ですか？
うん、そんな下手じゃないけどね。
ちゃんと歌いましょうか。
いやいやそんなん誰が聞きたい。
はいはい、はい、
あの人ね、あれなんですよ、はい、結構いろいろね、そんなNFT とかね、
へ、
興味あっていろいろやってはるんですよ、
うん、なるほど。
でそんなんで、
うん、
そんな人、三木道山さんとか、あともう一人ね、はい、そのブロックチェーンとかそういうのの会社やってるところの社長とね、3人で、うん、
そのオンラインでですか？
オンラインで、リアルタイムで、ツイッターで。
花はどこにあるんですか？花は。
花？
花見でしょ。
花見？
花見、花見飲み会ではないと。
ちゃいます、ちゃいます。オンラインで、ちゃんとその、真面目に NFT の話をしてたんですがな。
なるほど。これ、足立さんの日記コーナーじゃないんで、ニュース言っていいですか？
いやいや、あ、そうなん？いや、なんか、三木道山さんと話したから、ちょっと自慢しようかな、思った。
なるほど。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、それではニュースいきます。今週のニュースは8件です。
デジタル庁は BCC 欄に記載すべき5件のメールアドレスを誤って TO 欄に記載して送信したため、受信者間で他社のメールアドレスが閲覧できる状態になっていたと明らかにしました。昨年11月にも同様に宛先の記載ミスで約400件のメールを誤送信しており、再発防止に努めると表明していました。
はい、デジタル庁ね、まあ、またやっちゃいましたかっていうやつなんですけども、もう前回と同じような、こと、BCC 欄にね、BCC っていうのは相手にアドレス見えないんですけども、それを to のとこに書いちゃったということで、相手にも全部他の人誰に送ったかアドレスが見えちゃったということなんですね。で、これって、前の時も多分言ったと思うんですけど、こんなことやってんのっていう、もうなんかメールこういうのを複数に配信するときって、配信する仕組みなりなんなり使えよっていうね、そういうのもあるし、まあ、今回は、うん、5件っていうことなんで、まあ、そんなたくさんではなかったのかもしれないんですけども、まあ、とはいえね、そこら辺の使い方をミスるっていうデジタル庁がミスってたら、そりゃあちょっと、どうなのよっていうね、その BCC なんかに入れずに、こう、一個一個5件やったら5通送れよっていう、それぐらいの手間を取ればね、別にミスなんでいいのにって思うんですけど、ここら辺がなんかもう根本的に何か、すっごい大きい勘違いをしてるんじゃないかなと、なんかそんな気がします。
アメリカのデューク大学とミシガン大学の研究チームは、レーザーを照射することで、自動運転車のセンサーを騙すことに成功したと発表しました。実際に存在するよりも近い距離、あるいは遠い距離に見せかけることができ、急ブレーキをかけたり急ハンドルを切らせることができる危険性があるそうです。
はい、自動運転のね、最近はカメラで、周りのものを見るっていうか認識するだけじゃなく、その、レーザーというか赤外線、ですね、そういったもので周りの状況をこう認識するっていうのがいろいろね、ついてるんですけども、で、それをですね、逆に悪用するというか、そこの受信部、周りに反射して帰ってくるのを見てるので、そこに、レーザー当てて、惑わしてしまうと。そうするとですね、遠くにあるものが実は近くに勘違いされると、逆に近いやつは遠くにあるっていうふうに勘違いする。まあそう簡単ではないんですけども、そういうことができるようになるということで、そうなるとですね、自動運転の方が勘違いをして、こう急ハンドル切ったりとか、急ブレーキかけたりとか、まあそういうね、ちょっと危ないことになりかねないし、で、そこで何かこう、他のところにね、影響出たりとかする可能性があるし、中乗ってる人間は、たまらんことになっちゃいますし、まあ、だからね、こういうセンサーをどういうふうにチェックしていくのか、まあ、なかなかこう、複数のものを使っていかないといけないので、難しいけれども、なんとかね、頑張ってほしいなと思います。
帝国データバンクは、新電力会社の倒産が、2021年度は過去最多の14件に上ったと発表しました。直近1年以内に電力小売事業から撤退した事業者を含めると31社に上るそうです。燃料の高騰で採算が合わなくなったのが原因だそうです。
まあ、電力会社ね、昔からある、その、なんちゃら電力って地方の、それぞれの地域のね、だけじゃなくて、まあ今は自由化っていうことで、電力の小売りとかいうのができるようになったんですけれども、まあ、ここに来てね、恐ろしいぐらいいろんな燃料が値上がってる、まあ、天然ガスもそうですし、石油の値段もそうですし、そもそもそれらが上がるから、全部あらゆるものがこう値段が上がってきてるというところにおいて、やっぱりもう採算が合わなくなってきてるっていうね、もう仕入れの値段が上がっちゃうんで、とんでもなく値段が高くなってしまうっていうことで、なかなかね、これ難しいところですよね。で、かつ、その自然エネルギーとか言ってても、天候が安定してくれないとどうにもならない、その、雪がね、すごく多かったりすると、太陽光発電とかって言ってもなかなかうまいこといかなかったりとかするし、で、天候がね、ものすごい荒れて、そういういろんな自然、エネルギー使ってるその発電システム自体がいろんな影響を壊れたりとか、水使ってしまったりとか、いろんなことも起きちゃうので、このあたりどうバランス取るかっていうのは本当その日本のエネルギー政策を考える上で非常に重要なところに来てるんじゃないかなという気がします。
東映の通訓研究所は、新たな映像表現を目指す取り組みの一環として、1989年に亡くなった俳優の松田優作さんをデジタルヒューマンとして蘇らせるプロジェクトを発表しました。松田優作さんを現在の映像作品に再び登場させることが目的だそうです。
これについては後半にしたいと思います。
アメリカのアマゾンは手のひらだけで買い物をするアマゾンワンのサービスを展開しています。スマホも不要で、一度登録すると手をかざすだけで決済できるようになります。
これね、面白いというか、まあ、Amazon Go はね、決済とか自動化して入り口でゲート通るときにスマホのアプリ立ち上げてこう読まして入るっていうところなんですけども、こっちはですね、Amazon Go ではないんですけども、レジに行かないといけないけど、その時に決済するのにスマホも何もいらないと。最初に手のひらの登録をしてクレジットカードをそれに紐付けるらしいんですね。で、そうすると、そのレジの時に手をかざすだけで、決済ができるって、まさにもうスマホすらいらないっていうね、もう、本当に何も持たずに、買い物に行けるっていう、そんな状態になるということなんで、まあでもね、どんどんこういうことになってくると、いろんな、その物を買うってお金を払うっていうことの意味合いが全然こう変わってくるし、これから、こういう世界をね、 当たり前のように生きていく、その今のちびっ子たちはですね、そのお金を払うという行為の解釈とか意味とか、決済とかっていうことの意味がもう全然変わってくるので、まあそのあたり、どういうふうにこう考えていくのか、大人の方が必死でついていかないといけないような状況になるんじゃないかなと思います。
スペインのマドリード・カルロス3世大学、イランのシャヒット・ラジャイ・ティーチャートレーニング大学、IPM 研究所のチームは、心電図から取得した心拍音を分析し、本人確認ができる技術を開発しました。95% の精度で認証できますが、運動直後の心拍数や、年齢とともに変化する心拍数などをどうするかは今後の課題だそうです。
はい、心音ですよね。心臓の鼓動の音とか、そういうもので本人認証するっていう、なんかすごい技術が出てきたなという感じですね。これだと、なんですか、今まで交際ね、瞳のところの模様だとか、あるいは音声でこう認識するとかですね。いろんなものがあったんですけれども、ただその心臓の音となると、明らかにその人が生きてるかどうかっていうのがすごく、その重要な情報になりますし、さらに、これをですね、その真似するとかっていうのはそんな簡単にできるような話ではなくなってくるし、まあいろんな意味でね、こういうその本人認証のやり方というか考え方がものすごく変わってくる。まあそういう風になってきて、で、かつ、その心音とかを使うと、その本当に誰にでもこれは適用できるようになってくるわけですよね。その、目の交際とかやる場合に、じゃあその目の病気とかでね、その色が変わってしまうとか、いろいろ、あるいは失明しちゃったとか、いろんなことで、そこが認証できなくなるとか、手のひらの認証とかにしても、怪我してたらどうなるかとか、いろんなことがあるんですけども、明らかに心臓は動いてますんで、それで認証するっていうことで、この辺のね、本人確認の仕方ができてくると、また大きくこう、画期的な本人認証のやり方とか出てくるんじゃないかなと、そんな気がします。
電気通信大学は、職員と学生が利用していた PC がエモテットに感染し、メールサーバがエモテットマルウェアメールの送信に利用されたと発表しました。注意するように呼びかけていたそうですが、防げなかったとのことです。
もうエモテットについてはね、この番組でももう何度もこのニュースは取り上げてますけども、やはりね、なかなかこれ防げないんですよね。その注意しててもやっぱりその添付メールで届いた時に、いろいろねやり取りしてる人からこう届いたりとかで、まあ大学なんかもそうだと思うんですけども、不特定多数の人から来る可能性がすごい高い、ところだったりするとですね、もうついその中を見て開いて判断するっていうことに、せざるを得ないケースもやっぱあるわけですよね。で、そうすると、そのファイルを開いてから、こう、気づくというか、そこで、まあ気づくこともない可能性も高いんですけども、そうなってしまうっていうのはなかなかね、これ本当すごく難しい問題ですけども、もう何度も言いますけれども、常に、OS とかアプリケーションは最新版にするっていうのと、それからウイルス対策ソフトも入れて、そのデータとかも常に最新にする。で、それから、添付ファイルがついたメールが届いた場合には、本当注意して、それ本当にそれ必要なものなのかとか、怪しげなところないのか、場合によってはその送ってきた人に確認するっていうぐらい、ちょっと慎重になっていかないとですね、もう劇的にこれ被害増えているので、ぜひ、注意してください。
NFT ゲーム、アクシーインフィニティで利用する仮想通貨ロニンがハッキングされ、6億2500万ドル、約770億円相当のイーサリアムとドルが盗まれました。発覚するまでに6日が過ぎていたことも問題になっています。
はい、NFT ゲームっていうのは、ゲーム内のアイテムとかがですね、NFT になって、 っていって、要はまあ唯一無二のそのデータっていうことで、まあトレーディングカードみたいなゲームになってたりするんですね。で、アクシーインフィニティは、これ確かベトナムだったと思うんですけど、の会社が開発したゲームで、もう爆発的にそこであの NFT をゲットしてそれをまた売るとかいろんなことでこう稼げるっていうのでものすごいこれ人気が出てですね、めちゃくちゃ多くの人が使ってるっていうのがあるんですね。で、そこでまあそのハッキングされたっていうのは別にその NFT がどうこうっていうのではなくて、ここの管理してるそのゲームの管理会社というかそこの管理の仕組みが甘かったところがあるらしくてですね、でそれで盗まれてしまったということなんですね。で、またそこにその発覚するまでに6日かかってるって、要はだからこんな大量に流出してるのに、盗まれてるのに誰も気づいてなかったというか、システム運営側が気づかないっていう、この辺もまた問題なんですね。だけど一方でこんな770億円って日本円にするととんでもない金額のそんなハッキング事件が起きてるにもかかわらず、あまりニュースになってないっていうのはね、これまたちょっと時代が一気にこう変わってきてる感がすごくあるんですけど、まあね、こういうこと、まだまだいろんなところが本当にちっちゃい企業がやってたりとかしてるので、NFT ゲームだとか、いろんな、そういうものに関するところは、ぜひですね、そういった危険性もあるっていうのは少しこう認識して、いただければなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半へ続きます。
和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
切れてもしゃあないですね。はい。
いや、そこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、うん、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなって言うんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
るね、
うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと。
なるほど。安心、だからもうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルでちゃんと対策した方がいいですよということですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、詳細を見ていただければと思います。
新電力会社の倒産がめっちゃ増えたっていう。
はいはいはい。
あったじゃないですか。
はい。
あれ始まったのって3年、4年、5年ぐらい前でしたっけ？
そうですね。それぐらいになんか電力の自由化とか言って。ね、
そう
、うん。他の会社でも電力買ったり売ったりできるようになったとかいう話になって。
ね、電話代とセットにしたら安なりますよとかなんか。
そう。いろんなもんと。
セット割りみたいなね。うん、組み合わせて。
ネット回線と、合わせると安くなりますよ、みたいなのとかいろいろあって。
そんなに潰れてるんですよ。はいはい。
でですね、めっちゃ潰れてて、なんと、
うん、
うちの家でも契約してたとこが潰れるっていうことになりまして。
潰れたら電気供給されないってことですか？
これがね、まあちょっと遡ると、は
い、
最初そういうお知らせはメールで来てたんですよ。
はいはいはい。
電力がもうすぐ止まりますというか、
電気が
供給停止しますみたいな、うん、電力供給の事業がもう、立ち行かなくなるんで終わります。詳しくはこちら、みたいなのが来てたんですけど。
怪しいメールですね。
どうせまたこんなんスパムや、って思って、もう無視してたんですよ。
ほんならほんまやったと。
ほんなら、今日だからこれニュース調べてて、
はいはいはい、はい。で
とか思って、それで改めてホームページ見に行ったら、あ、マジやん、これとか思って。
なるほど。
焦った、これね。なんか一応、急に止まるっていうことはないらしいんですけど、
はい、
その辺は、やっぱね、もともとの電力会社、まあ、ここやったら関西電力ですけど、
はいはいはいはい。
関西電力に切り替わって、
はい、
で、しばらくは関西電力がやってくれるらしいんですけど、急に止まるっていうのはないんやけど、
う
ん、だけど、1ヶ月ほどしたら止まるっていう、まあ当然契約してないからね。
そ
のままほったらかしたら、止まってまうから。これもし私は何も気づかんかったら、ある日突然、電気が、あれっていう、停電かみたいな言ってたら、終わってしまってた
から。でも、可能性は、うちはどうやったかな。うちもなんか別のやつをやってたような気が、調べなきませんね、うん、これね。
調べない。これはね、ぜひ皆さん気をつけてください。結構ね、いろんなとこが。あと、それと、やっぱ新規の申し込みをもう受付中止になってるとこも結構出てきてるらしいから。
はいはいはいはい。
もうね、だから、すごいことになってきて、やっぱ燃料がね、
これだけ。今ね、ガソリンとか、
そう、すごいもん。
ってますもんね。うん、
天然ガスとか石油とかがめちゃめちゃ高なってるから、
ね、
だからもうそりゃ、どうにもならんようになってきてるところがいっぱい出てきてるんですよね。で、かつ、
はい、
自然エネルギーでどうのこうのとか言ってた会社もあるけども、うん、自然エネルギーの方もね、思うようにやっぱり天候がめっちゃ荒れたりとかしたら、そんなうまいこと発電できへんから、うん、その辺で結構今年というかこの冬とかってやっぱ結構雪がすごい多かったから、
はいはいはい、
で寒い地域とかってやっぱり雪降ったら太陽光パネルの上とかね雪積もってまうんで、
あ、そうですね、
うん、そんなもう発電せえへんじゃないですか、
雪かきする、まあ、でしかも冬はね、うん、こう日照時間も短いですからね。
うん、もともともう、うん。で、雪かきしたところで曇ってたら全然発電せえへんし。
なるほど。
うん。だから結構ね、発電効率悪いし。で、ね、風力発電にしたって台風来たら止めなあかんしね。
はいはいはい。
強風やと、あれ、倒れるからね、あんな。ブンブンブン回したら、えらいことになるから。うん、
でもあれ、個人の家庭でもね、なんか太陽光パネルつけてて、なんか、買い取ってもらうみたいなのあったじゃないですか。
うんうん、はいはいはい。
ああいうのも、もしかしたらあれですね。あれかもしれないですね。厳しいかもしれないですね。
うん、そう、結局、最初に初期コスト結構かかるんで、
で、
それが回収できるかったらね、今はもうね、厳しくなってる。回収っていうのはまず無理っていう感じになってきてるんで。
やっぱそういう感じなんですね。
結局、もうその買い取り価格なんかもどんどん下がってきてるし、で、発電効率悪かったら全然そんな回収できないっていうことになるんで、まあ、ちょっと足しになったらいいかなぐらいの感じでならないと。
ね、まあ、自分のところで使ってね。
とか、もう、そもそもそういうなんで、なんか経済的に浮かせるみたいな発想はもううまくいかないって言ってますね。専門家の人も。うん。だから自分は地球環境に優しくするためにとかそういう発想でないと、もうね、無理らしい、うん。
SDGs ってやつですね。
そうそう、SDGs、うちは SDGs だからみたいな。よくわからんけど。そっちじゃない。
無理。まあ、それより何より本当に、いや、まあ言うたら、まあ、うちもそうですけども、電化製品だらけじゃないですか。特にパソコン以外の仕事もできるようになるしね。
うん。 そうそうそうそう。
いきなりお金は別に困ってないけど、急に電気止められた、言うたら、えらいことですしね。
えらいこっちだ。だから停電とかこの前か起きたりとかしてるけど、オール電化のとこなんか最悪よね。
最悪ですよね。
うん、オール電化にしてしまったらもう風呂入られへんし、お湯出てけえへんし、もうどうにもならへんすよ、あれなんて。本当に。まあ、まあね、ガス引いてても結局そこの、給湯器やら何やらかんやら全部電気で制御してるから。
ですね。
もう、だからカセットボンベのね、ガスコンロとかね、用意しとかなあかんのですよ、結局。
まあ本当皆さん一回自分のね、契約をちょっとチェックしていただいて、
はい、
その電気会社が、倒産してないかどうか。
そう。本当に事業もうやめますって言ってるかもしれんからね。
言っといた方がいいかもしれないですね。
はい。一応チェックをしといた方がいいかと思います。
了解です。じゃあ、はい。キリのいいところで後半のニュース行きましょうか。
キリのいいところで。
キリのところで、はい。これ興味あったんですよ。いきますね。
はい。
もう一回読みますね。
うん。
東映のツー君研究所は、
はい。
新たな映像表現を目指す取り組みの一環として、1989年亡くなった俳優の松田優作さんをデジタルヒューマンとして蘇らせるプロジェクトを発表しましたと。
はい。
松田優作さんを現在の映像作品に再び登場させることが目的だそうですということなんですが。
うん。
いやー、もう僕らからしたらワクワクしますけどね。
すごいよね。
もう亡くなったんてか30年以上前なんですね。
そうなんですよ。もう気づいたらそんななったんかっていうね。
いやー。ねえ、
なんかもうめちゃくちゃね、売れてた人やから。
そうそうそうそう、本当突然ね、うん、そのまあハリウッドでね、何でしたっけ、うん、あの映画、
何だっけ、
有名な外国のね俳優さんと共演してもうすげえってとうとう日本人もって言ってたのが後にすぐ亡くなったでしょ、ブラックレイン、
うんうん、うんうん、
ブラックレイン、うん、その探偵物語からね、
うん。
いやそれが読み、だから、まあ今のその AI とかあんなんで喋り方とかもこう似せてくるんでしょうね。
そうそうそう。いろいろ分析して、うん、で、はい、そういうのを全部こう合わせていって、
うん、
要は最終的にはまあね、今言ったようにその映像作品の中に登場させるっていうことやから。
だから、それはな、CG かなんかでですかね。
そう、CG で、だから全部再現して、で、音声合成使って、セリフ喋らして、
なんじゃこりゃーみたいな。
いや、それはどうかしらんけど。
太陽に吠えるでしたっけ、
うん、それをやるのか、G パン。
G パンね、はい。
うん。
なんじゃこりゃー言
う
てね。
もう、それ分からへん人おるから。おっさんしか分かれへん。
そうですね、そうですね。
完全に昭和のおっさんの話やから。
1989年、まだ、ギリ昭和ですか、
ギリ昭和かな、
あ、そうやね、89年の1月に平成に変わったから、
うん、
まあ、うん、昭和の人しか知らないですよね。
知らんんすよ、昭和のおっさんの話なんで、それは。
なるほど。
まあいいけど、でもね、これちょっとここまでついにやり始めたかっていうのは結構衝撃やなと思って、
しかも東映ですもんね、と、
うん、そう、そうなんですよ。で、もともとこれね、この、はい、プロジェクトをやってるところって、前に美空ひばり、AI 美空ひばり、
はい、う
ん、紅白で歌歌ったって、あれをやったところなんですね。
はい、ああ、なるほど、
うん。うん、こういうのをやってるんで、すご、確かにその、歌歌わすぐらいまでは、まだええかもしれんけど、
はい、
これ、演技させてしもたら大丈夫か、うん、って私はちょっとこう思ったりしたんやけど、うん、まあ別に私が心配する必要はないねんけど。
いや、まあ言うたら往年の大俳優、大名優っていう人をね、
そうそうそう、
亡くなってる方とか含めて、
うん、
その最盛期のなんか演技とかね、
その新作映画として撮ったらどうなんのっていうね。
すごいな、主演松田優作、
うん、
助演美空ひばりみたいなね。
いやいや、ようわからんけど。
厚み清とかね。
いや、だけど、うん、そんなんなってきたら、
はい、
今の俳優さんたちどうするって感じよね。
ですね。それはもう伝説の人にはもう絶対勝てないですもんね。
勝たれへん。そもそもの最初のスタートラインが違いすぎるもん。
そうですよね。
で、そんな人たちがこういっぱい出始めたら、 その俳優って仕事は何をする仕事になるの今後っていう。
その AI っていうかな、なんていうんですかね。ねえ、うん、その。
バーチャルヒューマンで。
デジタルヒューマン。
デジタルヒューマン。うん、デジタルヒューマンでやるって言ったら。
足立さんもデジタルヒューマンにできたらいいんですけどね。
なんでええの
いや、なんで。足立さんみたいに喋ってくれるみたいなね。
あ、まあ、ええよ、別に。それで私、出演料いただければ、全然それで十分なんで。
それでも出演料払うのダメなんですか
いやいや、ダメなんですかって何や、それ。
なるほどね。まあまあ、でも本当にね。
うん、こういうのになってきて、まあ、昔にね、
はい、
バットマンの映画作るときに、
はいはい、
あれってもうバットマンとかあの辺の、まあ今の映画全部そうなんですけど、CG と実写と結構混ざってるんですよね、いろんな映画って。
今そうみたいですね。うん、はい、
うん、もうどんな映画でもそうなってきてるんですよ。
はい、
で、それで昔そのバットマンの映画撮ってる時に、
うん、
その CG 作ってるその担当の部署というか、そこら辺のその人たちが、
はいはいはい、
バットマンがこう、ビルの上からビューンって飛び降りてきて、
はい、
で、地面スレスレのとこで、ふわってなって、スタッて立つっていうのを作ったんですよ。
はい、
そういう CG を。で、その後、スタッサッサッって歩いていくっていうのをね、
はい、
作ったら、俳優組合かなんかから猛反発食らって、
ほう、
うん、そんなもん CG でやるなと。うん、
なんでですか？
俺らの出番がなくなるっていうんで、猛反発したらしくて。
スタントマンみたいな人ですかね。
で、そのシーンはカットされて、結局、その飛び降りてきたバットマンが、はい、その、うん、いや、そこはね、飛び降りてくるとこまでいいんだけど、結局その後、
はい、
地面に激突して、何やっけな、
はい、
石畳のところをぶち破って、下に一瞬埋まるっていうことになって、俳優さんが埋まってるところからスタートするんですよ。
あそんな風に、ね、
変わったんですよ、そこのシーン。
わざわざ。
まあ結局、ね、そういうふうにね、俳優さんが出なあかんやろっていうね、
なるほどね。
うん。その CG でそんなスタッと立って、立つぐらいまではまだ良かったらしいんやけど、
はい、
歩いたからまずかったんですよ。うん。CG 使って歩いたのがまずかったんですよね。
なるほど、ね。
うん。そんな演技まで CG で作るなって言って、うん。そうすると俳優さんのやることがなくなっていくわけじゃないですか。
そうですね。
結局監督が言った通りに動かせるでしょ？
言うと、まあ、
パーフェクト。
思った通りにパーフェクトにやりますもんね。
うん、もうちょっとここ、早く歩いてって言ったら、早く歩かせれるし。
そうですね。まあ、カットって何回も言わんです。済みますもんね。
だから、そんなことされ始めたら、役者は何すんの
確かにもう、
どうな
の顔の作りを使わせてあげるよぐらいしかないんじゃないですか。うん、声と。
そうそうそう。いや、ね、でももうでもね、うん、そういう人たちも出てきてますよ。
まあ、今、声優さんとかもね、やっぱ声のあれだけで売ってるわけですからね。ちょっと回線のトラブルで中断されちゃいましたが。
はい、うん。
ね、はい。
いろいろ、いろいろありますわな。
そういうことで、俳優さんもね、お仕事がなくなる時代になるかなと。俳優さんもデジタルになる時代が来るかもってことですね。
で、まあね、もうその、今もうすでにそれを見越して、
はい、
自分の体のデータとかね、
ほう、
顔のデータとかね、
はい、
声のデータとかね、
ほうほうほうほう、
こういうのを売る、モデルさんみたいなの出てきてるんですよ。
自分のその、ああ、なるほどね。
うん。
今日、うん。今が、今日が一番若いんやでってやつやね。
まあまあまあね。その写真集残すように、
はい、
そのなんか自分の 3D データとかを取っといて、で、それを、
そういう
デジタル、うん、デジタルデータというかまあ、デジタルヒューマンで動かせるように、そのデータを作って、それ使ってもいいよって、素材として使っていいよっていう風にやるような人とかね。
はいはいはい。
で、そういうなんとか出てきたりとか、まあね、すごいなんかもう何がビジネスになるやら分からんような時代になってきて。
う
ん、
確かにもう発想の転換がいりますね。
うん。だから山崎さんも今 3D データ取っといたら売れるかもしれんよ。わからんけど。
いいですよ。もうだって、50超えたおっさんデータいらんでしょ。
いや、通行に A でいるかもしれん。街中の、かっこええ兄ちゃんばっかりちゃうから、歩いてるのは。酔っ払いのおっさんもいるかもしれんから、そういうデータが。
わかりました。まあまあ、ちょっと、考えときますわ。
まあ、そんなね、状況になってきて、いろんなものがね、もうすごくこう変わってくるんで、まあ、世の中のね、その、コンテンツのあり方とか、そのデータのあり方とか、ものすごいこう変わってくるようになってるんで、まあ、そこら辺、こう、いろいろ見ておかないと、ひょっとしたら、本当そのビジネスの中でもね、いろんなものが一気に変わって、今まで、そんなものがっていうようなものが、新しいビジネスのヒントになるかもしれません。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、4月になったって、まあ、前半ね、オープニングで話したんですけど、
はい。
とうとううちの娘も大学生になりまして、
おー、大学生ですか。早いっすね。
それでね、大学に行くとなったらパソコンいるじゃないですか。
うん、お
ー。やっぱり娘触ったことなくてね。
あららららら。
学校とかではちょっと触ってたら言いますけど、
うんうん、うん。
まあまあ、じゃあパパがセッティングしてあげるわ、言ってね。まあやってたんですけどね、うん。やっぱりまだまだこう、まあほんまにスマホネイティブっていうか、
そう
だね、今の18歳っていうのはね、改めて実感しましたね。
うん、
学校の授業でしょ使えへんみたいな。あれで普段はもうスマホでシャシャシャってやりよるくせにね。
うん。
もうぎこちないんですよ、キーボード打つのも。うん、
もうそれを、パパはこうやるよって言ってタタってやってみせるっていう。
そうやったらうざがられるんで、はい。
いや、そうか、そうやね。
あんまり、いや、だから僕は、見ながら、生田さんはデジタルネイティブじゃないですけどね。うん、あれを実感したわけですよ。それが言いたかっただけです。はい、
そうそうそう。
もしお祝いくれるなら、なんかギフト券で結構なんで。
なんで？なんで？
ね、僕宛てにくれたら、はい、娘に渡しておきますんで。
メールでも送ってくれればいいだけやからって。わざわざ家まで来んでええしって。
そうそうそう。ね、今風じゃないですか。
ね、どういうこと？
まあ、それはあれとして。はい、なんか今日は告知があるそうで。
あ、はいはい。はい、ですね、今度4月13日に、
はい、
NFT の勉強会を開催があってですね。
はい。
まあこれは空駒さんっていう会社さんが主催でやるんですけども、ですね、税込みで3300円かな。で、
3300円セミナー、有料セミナーですね。
うん、そうです。有料セミナーで、まあ、この中で、まあ、NFT の基本、本当に初心者向けなので、基本の基本から、前にもやったんですけども、結構好評で、だったんで、まあ、そこから、まあ、結構アップデートもあるし、
はい。
で、やっぱり、NFT のね、買うのとかが、具体的にどんなことやるのか、ちょっと知りたいっていう話もやっぱあったんで、そこら辺のことも、ちょっとね、どんな風にやるかっていうのを見せながら、やってみたいかなと思ってますんで、
はい、
まあ割とね、いろいろ、本当に NFT ってどういうもんかなってちょっと興味あるけどっていう人たちは、うん、ぜひね、参加していただければなと。4月13日の夜の20時から21時半になってて、
はい、
で、まああとは当日なんか参加できなくなったという人も後から録画とかが視聴できるようになりますんで。
あ、なんか有料セミナーなんですね。
うん。そうなんですね。それでやってますんで、よかったら、これまた興味ある方は、この番組の、Facebook ページとか、その辺に告知しますんで。
はい。
また私の、Twitter でも、固定ツイートに入ってますんで、よかったら Twitter のフォローとかもよろしくお願いします。
まあぜひね、いつも無料セミナーですけど、うん、有料という限りは、よりね、
そらそうっす
よ。父のある話をされるっていうことで。
そらそうっすよ。
はい、皆さんぜひね、どしどしご参加お願いします。なんか、発言の機会あったら、はい、ラジオ聞いてますって言ってもらえれば、なんかプレゼントがあるかもしれない。
なんでやね。
勝手に言うとる。
勝手に言うとるし。
まあまあ、はい。まあ、そんな感じで、足立さん、じゃあ今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。うん、またぜひ来週も聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。